始まりました、ホーヤンのホンティータイム。テンションマックス、 M マックス。パーソナリティのホーヤンことホーヤリートです。このラジオはいろんな方向からみんなの相談をパパッと解決していくラジオとなります。ということで、今日11月、そうすると16日ですね。はい、ということで16日って思ったんだけどさ、僕ちょっと前日ね、あの11月15日僕の推しの峯岸みなみさんの生誕祭があるんですよ。ということはおめでとうございますなんです。もうすでにだって27かな、今年で。しかも立て続け、今日この配信が始まった日はちゆちゃんこと笠井友美ちゃんの誕生日です。まあ僕今iPhone をね今使ってるんだけど、iPhone の待ち受けホーム画面はちゆちゃんで、中入ったらみーちゃん。もうね、神推しと二推しのね携帯端末になってる。でも当日は今使ってるのがちょっと加工加えたやつの写真になっちゃってるから、当日だけ限定でちょっと生誕イベント風なやつにしようと思います。でしかも最近すごい僕の質問箱に多いのは、最近一番何を買いましたかっていう質問があったんですけど、僕今月受注生産で今年のみーちゃんの生誕祭の T シャツをまた新しく買いました。僕2015年以来なんですよね。なんでかっていうと、生誕 T シャツは3200円するんですよ。ちょっと高いのだから 毎年買おうかちょっと買う前か思ったんだけど、今年のみーちゃんの生誕 T シャツが何分ちょっと面白い絵柄になってしまったがために、これは買うしかないってポチりました。ちょっとね、欲しかったんだこれが。で、ちゆちゃんのは西武ドームかな、2010年ぐらいかな、2010年の西武ドームの時の T シャツだけ僕持ってるんですよ、ちゆちゃん。でもね、ちゆちゃん当初ちょっと苦手だったんですよね。僕二押しだったんだけど、なんだろう、卒業してからめちゃめちゃ可愛くなった。でしかも最近知ってる方はいらっしゃると思うんですけど、セーラームーンミュージカルクリスタルが終わってから、セーラームーンミュージカル毎年やってるんだけど、実は笠井友美ちゃんめちゃめちゃセーラームーン大好きなんですよ。以前ちょっと何回目だったか忘れちゃったんですけど、始まったぐらいにオールナイトニッポン AKB48 オールナイトニッポンの時に、キタリエと宮沢さえちゃんとちゆちゃんでやった時に、めっちゃセーラームーンの話した時に、やべえ押せるっていうのがあった時期からめちゃめちゃ押してます。でしかもね、今月ちょっと撮ってるの10月だからあれなんだけど、今月マリコちゃんの誕生日、マリコ様のね誕生日じゃないわ、マリコ様の結婚式があって、みんな出席してたみたいだね。なんかプチ同窓会みたいになってたらしいね。しかも第一子の誕生でしょ。で、あっちゃんがあれでしょ、あっちゃんももう最近子供との出演が増えてるから、めっちゃ、しかも28でしょ、あっちゃん。ちょっとさ、めちゃめちゃまだ若いなって言った感じがまだ際立っている。で、しかもみーちゃんは27、ちゆちゃんは28、あっちゃんと確か同級生かな。でね、あの立て続けに誕生日が来まして、で10月にも大島優子ちゃんの誕生日がありましたね。僕当日ちょっと忘れてて、20時ぐらいに、あ、今日大島優子の誕生日だ、気づいてツイートしましたね。でしかも優子ちゃんは、僕彼女がまゆゆと優子ちゃん推しだから、すごいねめっちゃ言われた、なんか今日コリス誕生日だよみたいなっていうのを聞いて、あ、今日誕生日なんだ、へーって終わらなかったっていう、しかもねっていうところもありました。なのでね、ちょっとね今日すごい楽しくやっていきたいなと思ってます。ちなみになんかね、皆さんも誕生日とか、今日誕生日なんですよって言ってくれればお祝いしますよ。ちなみに質問箱にもねたまに入ってくるんですけどね、今日なんかの記念日なんですお祝いくださいとか、あと僕ちょっと個人 LINE の方も、最近僕の前にいた事務所の方の子たちが結構最近誕生日っていう子多くて、めっちゃねメッセージカード書くのめんどくさくなっちゃって最近あれね、なんか前日に最近更新されたせいで、前日にメッセージカードが書けるようになった。でも正直前日に言われてもっていう点はあるから、でも当日僕書くんですけど、なんかねこの間なんだったかな、2、3個下の後輩が誕生日に来てて、 あ、お前今日今年いくつだっていうのをよく言うのを覚えてる。なのでこの時期って結構誕生日大きいなっていうのはあるな。誕生日とか結婚式あげる人多いと思います。まあね、皆さんもなんかお祝いしてほしいことがあればぜひね、質問箱に入れといていただければ、僕の方でおめでとうございますと送らせていただきますので、ぜひお待ちしてます。ということで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは今回もね、ほうやんのラジオ最後まで聞いてってください。ということで、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、このコーナーはリスナーさんの質問や感想をティータイムのごとく優雅に配信していくお時間です。ということで、今回もいろいろ来てますのでね、さっさと行きましょう。ということで、今回ペンネームうさぎちゃんが可愛いさんからいただきました。ありがとうございます。カラオケのお箱ってありますか、というか何かの曲、何の曲を歌いますかっていうご質問。お箱で結構絶対歌うっていうのは、AKB のチーム A の曲なんですけど、高見菜さんのソロで、愛しさのアクセルっていう曲がめっちゃかっこいい曲なんだけど、あるんですよね。それとか、あとは、僕の大好きなメネゲシュミナメちゃんが歌ってる、私は私、めっちゃバラード曲なんだけど、超大変なの。でもあの辺は絶対歌うかな。あとは、ポルノグラフィティさんとかよく歌ってること多いです。はい。で、次、これあれじゃん、前回言ってたやつ。髪切るのにいくらかけてますか？あ、料金的問題？でもね、髪は基本1000円カット。1000円カットか、親族結構なほどに美容師の資格を持ってる人間が多いので、私自分の母親に切ってもらったりとか、おばちゃんに切ってもらったりする。から値段がかからない時か、最大上限出しても1000円カット。ってところですね。まあ、1000円カットの時に失敗されるのがすげえ嫌なんだけどさ、まあ。はい。で、お次が、はい。学生時代に得意だった科目って何ですか？小学生は算数めっちゃ得意だった。中学生は音楽と体育が得意だった。高校の時は、専門だけど、簿記と、あと、まあ、体育。体育はでも、どの年に行っても体育は得意だったな。はーい。で、お次。腕時計はデジタル派ですか、アナログですか？基本的にあんまりなんか腕時計はつけないけど、アナログ派側ですね。結構。アナログの方が好き。つけるときは。ですね。で、自分の人生って何だったと思いますか？あ、これね、僕ね、一回どっかの占い、どこだったかな？渋谷かどっかの占い師さんがいたときに聞いたことある。自分の人生って何ですかって。そしたら、戦国時代に生きていた武将って言われた。っていう思い出がある。なんか、その時めちゃめちゃ負け戦がないような武将だったっていうのを聞いたことはある。けど実際本当だったのか知らない。はい。で、運はいい方ですか悪い方ですか？あ、どうなんだろう。なんか、年によるけど今年はすげえなんか運悪い気はする。とてつもないぐらいに。なんかね、めちゃめちゃこの間ホタテ食べた時にめっちゃお腹下したっていうのがあるから、運は今年はちょっと悪いかもしれない。来年はどうか知らない。飼ってみたい動物は何ですか？飼ってみたい、カピバラ飼いたいんだよね。ちょっとね、なんかあんまり飼ってる人聞かないんだけどさ、カワウソとかカピバラとかめっちゃあの辺を飼ってみたい。まあ、猫飼ってるからあんまり今の家だと飼わないんだけどさ。はい。ではお次。運動量はここ何年かで減りましたか？ あーでも減ったな。なんか学生の時ってやっぱ体育の授業があったからめっちゃ走るし運動するしだけど、今なんだろう、社会人になってからは運動っていう運動はそんなにしないかな。なんか本当に通勤の行き来ぐらいあ、だからそれで僕と同じように就職したメンバーで最近もう体力が落ちすぎてジムに行き出したよって言ってる女子が多かったから、多分社会人1年目ぐらいから運動量はめちゃめちゃ減ります。みんな気をつけてね。あ、営業さんは違うかもしれない。そこは営業の方って結構外出るから歩く人は多いかもねっていうのはある。お次、子供の頃に習っておけばよかったと思う習い事は何ですか？ないないかな。割と子供の頃やってた習い事、僕はまあそろばんやってたしピアノもやってたかな。それぐらいだったな。結局だってピアノなんかは6年やったけどほぼ何も身につかないし、まあ、そろばんは7年もないか、5、6年かな、あれ6年7年あ7年ぐらいか。一応資格は取ったけど、資格取ったから商業高校行ったけど、なんかそんなにあんまり使わないから。あ、でも強いて言えばめちゃめちゃ幼稚園の時に本当はピアノじゃなくて水泳教室に行きたかったんだよねっていう。まあ、でも水泳も人並みぐらいに泳げるから別にそんなに気にしたことはないって思ってる。はい、で今までで一番恥ずかしかったことって何？恥ずかしかったことをなんかそんなに覚えてないけど、あーでも一回やったのは英語の小テスト、なんか単語の小テストみたいなのを週に一回絶対やるんだけど、一回だけめちゃめちゃ勉強したのに0点だったっていうのが一回あった。なんか毎回勉強しないでその英単語のテストを受けたんだけど、それ平均3から4点ぐらい、20点満点中のだったんだけど、めっちゃ勉強した時に限って綴りをめっちゃ間違えて0点取ったことはある。めっちゃあの時は恥ずかしかった。っていうか、なんで勉強したのにこんなにひどかったんだろうってちょっと自虐した時はあった。はい、で地味に好きな食べ物とかありますか？さあ、地味にか、地味に、あれが好き。刺身のさところにさ絶対乗っかってくる葉っぱ、あれなんていうのかわかんないんだけど、あの葉っぱ割と好きだよ。シソの葉っぱとかめっちゃ、あれはちょっと地味に好きだったなって思います。はい、でお次が、お、今日はこれでおしまいですね。ということで次回以降もいろいろな雑談トーク用のね、ご質問もお待ちしてますので、今回ね結構なんか割とねお答えするのが難しいのは何々県で何を浮かべますかシリーズめっちゃ多いんですよ。ちょっとね最近それが多いのであんまりピックアップしないです。まあ、あれは個人的にツイッターでお返ししてますので、ぜひね、質問箱に送っといていただければと思いますので、ぜひ次回以降のお便りもお待ちしております。はい、ということで今回も一曲をお届けいたしましょう。吉田健人でノイズ。
の子の笑顔の裏側に隠してる思いを君は少しも知らないでしょう。僕がかける言葉は全部が本当、そう信じて少しも気にしないでしょう。幸せ者だね君ってやつはさ、聞こえているはずだ他人のする噂が、それが誠か否か興味はないが、気のないところにはなんとやら、どうぞ好きにいてくれてよろしい。世界が平和なら僕はそれでいいから、どうぞ好きにとってくれてよろしい。また今日も一つ呆れた思いを殺す、この脳が叫んでる、早く出せと暴れてる。嘘の言葉が一つ殺したあの日の記憶、この脳が叫んでる、助けてと泣いている。君へ向けた気持ち一つやったのあの日の僕、また今日もうるさいな止まらないんだ、やった気持ちがノイズになっているんだ。暗くもやがかかり先が見えなくなった、本当の気持ち今どこにあるんだ。笑っておくれよこんなやつなんだ、誰の言葉も素直に聞けないんだ。だってみんな僕と同じじゃないか、違うとしたらば何枚だ。どうぞ好きに見てくれてよろしい。君が笑うのなら僕はそれでいいから、どうぞ好きに避けてくれてよろしい。また今日も一つ呆れた言葉を殺した、この脳が叫んでる、早く出せと暴れてる。嘘の言葉が一つ殺したあの日の記憶、この脳が叫んでる、助けてと泣いている。君へ向けた気持ち一つやったのあの日の僕、この脳が叫んでる、早く出せと暴れてる。嘘の言葉が一つ殺したあの日の記憶、この脳が叫んでる、助けてと泣いている。君へ向けた気持ち一つやったのあの日の僕、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、この時間はいろんな恋愛を抱えるみんなの相談を受けては提案していく方やの勝手な恋愛タイムです。はい、ということで今回届いているものをまず解決していきましょう。ということでペンネームうさぎのコロリンコさんからいただきました。ありがとうございます。好きな人がいるんですが、自分から積極的になった方がいいんですかね、というご質問です。あ、どうなんだろうね。結構、例えば、めちゃめちゃ明るかったりとか、人気のある人を狙うんだったら、積極的に話をかけた方がいいかもしれない。ただ、気をつけなきゃいけない点っていうのは、話しすぎると友達っていう感覚がすげえでかくなっちゃうから、そこは要注意。 で逆にグイグイ来る人間、向こうがめっちゃグイグイ来る人間に関してはこっちから積極的に行っちゃうとぶつかっちゃうから、ちょっと身を引いた方がいいかもしれない。まあその人の状況とかその人の性格とかによるかもしれないかな。リードしたいって思うような人間に関しては引き目で、リードされたいっていう人間に関しては積極的に行った方がいいかもしれない。そこは微妙です。はい、ということでお次はペンネーム岡部さんからいただきました。ありがとうございます。同性愛についてです。私は中学2年生です。英語担任の女の先生のことが好きです。しかしツンデレで全然喋れません。近づいたり先生と仲良くするためにはどうすれば良いでしょうか。あー、たまにあるね。 すげー禁断なやつじゃんこれ。そうだな。でもなんかツンデレどうちゃらっていうよりかはもう近づきたいっていうのを先にしたいんだったら、まあ、先生が相手じゃんって考えた時に、分かってても自分から先生これ教えてくださいって聞きに行けば話す時間はできる。まあ、一番狙い目なのは授業が終わった後じゃなくて放課後とかに職員室行って、すいません先生今日の授業のここ分かんなかったんですけどって言うと、二人の時間って絶対できるから、あ、じゃあこれはこうだよって教えてもらうのが一番。めっちゃそうすると話せるっていうのと、その先生の中で自分の印象って絶対変わるはずっていうのがでかいかなって思う。ただ気をつけてほしいのは、先生に恋をするっていうのは一番禁断でもあるし、何気にそれって恋じゃない可能性がでかいから、ちょっとそこは判断に気をつけていただきたい。はい、ということで、僕熊田陽さんからお次いただきました。ありがとうございます。好きな人に振られました。以前告白しイエスかノーまだわからないと言われました。それででも私は興味ない人と LINE しないよって言われ頑張ってたのですが、その子と友達と自分の3人で遊びに行った時、好きな人と友達が気が合って笑いのツボもあってて楽しそうだな、仲いいなとか思ってました。それで次の日2人でバイト終わりにデートに行っていて、次の日付き合えないと振られました。めっちゃスピードなのですが、そしてその次の日、昨日ん友達がその子に告白し付き合うことになったそうです。やっぱり3人で遊んだ時からお互い気になってたらしく、そして今日実は付き合ってると聞きました。悲しい切り替え方を教えてください。これでもさ、なんかその日のうちにイエスかノーかさ、もらえない告白って多分大体がノーです。8割7、8割ノーな人がほとんどです。それに関してはとてもね、この人が悪いと僕は思うな。でもなんか切り替え方って言ってるから、めちゃめちゃなんか逆になんかあれよりもいい人捕まえちゃうぞみたいな。例えばの話、なんか3人で遊んでるからそうなっちゃうだけで、そこにもう一人追加した方がいいかもしれない。そうすると必然的に4人で会話するのと3人で会話するのだと効率化が違うから、絶対そこで一人ぼっちになることはありえなくなる。まず多分3人でいて向こうが付き合ってるから自分が引かなきゃっていうのがすごいでかくなっちゃってるっていうのがでかい、今の話だと。だからそこに絶対3人の中に1人追加するか、自分がそこから離れて全く喋ったことのない友達とかと話してみるとか、そうするとそのうちその今考えてる悲しい気持ちはなくなると思う。まあ、ただ1週間2週間落ち込んでてもいいんじゃないかなって思う、正直。だか嫌がらせするかめちゃめちゃ意地悪なこと言うと、めちゃめちゃ嫌がらせをして別れさせるっていうのも一個の手だと思う。ただすげえ嫌なやつって思われることがでかいから、あんまりやめた方がいいと思う。僕の友達でいたのが5人組ね、一個は確実にもうかなり前からできてるカップルで、一人気になってる男の子がいた Y ちゃんっていう、まあ Y ちゃんにしようか、 Y ちゃんが L 君が好きだって言ってて、もう一人 M ちゃんって言ったので、 M ちゃんが L 君を気になっててっていうのはあった。で 結果 Y ちゃんと L 君が付き合ったら M ちゃんはめちゃめちゃ姑息な手を使ってここを分からさせるっていうのが1年ぐらい2年ぐらい前かにあった。なんかしかも M ちゃんと L 君は同じ部活で別クラスなんだけど、L ちゃん、L 君と Y ちゃんは同じクラスでも部活別みたいな。でも気が二人ともちゃんとあったから話はできてたんだけど、一歩先に告白したのが Y ちゃんだったみたいな。そんなのはあったね。でもなんか M ちゃんはやってたのがなんか女子側じゃなくて L 君側に変なことをしてたらしくて、まあ、中身までちょっと覚えてないからあれだけど、なんかいろいろあるからやっぱ奇数偶数っていう人数、いつもの人数的な部分が出てくるよねっていうのはでかいです。なので自分がどういうタイプでありたいか、まあ、いじめてでも別れさせ、意地でもそこを別れさせたいっていうんだったら別に裏でね、根回しして陰でやっててもいいけど、バレた時はすげえ嫌われるよ、ただし。っていうのを分かった上で行動してあげたらいいんじゃないかなって。で、しかも、なんか、返事が遅かったって言うんだったら、正直その人の友達とかで噂してる、なんか持ってる人とかいたらいいと思うよ。一番なんかその付き合った子の方の悪口を言ってる人間を今度探す。そうするとめちゃめちゃ裏にあった悪口が表に出てくるから、逆にその人の印象が変えられるかもしれないと僕は思います。ということでね、ぜひね、今後の、あ、そう、これでね、なんか以前ちょっと駅で会ったカップルさんがこの話を聞いてくっつきましたっていうカップルさんがいたんで、だからそういった報告もね、ぜひまあ、質問箱じゃなくても DM でもね送っていただければ、 DM ねリクエストになってるんで、ぜひね送っていただければ全然個別でもお返事を返しますのでよろしくお願いします。ということで次回以降のお便りもお待ちしてます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらシングシングソングはリラックスをテーマに、シンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどをゆりねの作った歌に乗せ、まったりゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイトゼロ&ワン。
甘い煙を出して隠して、誰かの前をそに照らして、最高の真実の嘘で世界を手にしようとしてる。 ああ今すぐ隠してなんだ。あなたの選択をし続けて、自分から針を進めたつもりで。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイトゼロ&ワン。ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということでエンディングです。次回までのお便りに関しましては、当ホームページもしくは輝けなるメインのハッシュタグのもと、ツイッターへの投稿でお待ちしてます。で、本屋のツイッターアカウントに関しましては、毎度のごとくアットマーク、HOYAN アンダーバー RITO です。で、私が属しているね YouTube のチームの関しましては、ドリームスカイ2019でお探しください。で、今までここに追加していなかったんですけれども、先月から公式 LINE の方を設置しまして、こちらの ID の方がほうやなので、 HOYARITO で ID 探していただければね、追加できますの で、 でちなみにこちらは僕の手動で全部お返ししてますが、ただね、ちょっと返しまでに遅いかもしれない。でもね、ぜひ個別で聞きたいこと、相談したいこと送っていただければね、ちょくちょくお返しします。で、ちなみにイベントのね情報に関しましても、 Twitter より早めに LINE の方が告知が出ますので、ぜひ 追加してください。はい、ということで、まあ、次回12月ですね。12月はまあクリスマスのお話でもしようかなとかちょっと思ってます。ぜひね、クリスマスに関してもね、ご質問お待ちしてますのでね、まあ次回もお伺いしていただければと思います。ということで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを送るの、失礼しました、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしてます。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のツイッターアカウントは m_z_channel です。こちらをツイッター内でね、検索していただけると出るかと思いますので、こちらもじゃんじゃんフォローお待ちしてます。ということで、次回以降も皆さんと元気にご挨拶ができるように私も体調を整えたいと思いますので、ぜひ次回も聞いてください。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。